ちは人生上昇軸、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、名古屋セミナーが終わりましてですね、
はい、
どうもいろいろお手伝いいただきまして、
はい、
ありがとうございました。
いい、私本当に出来上がった頃に言ってるの申し訳ありません
いやいや、あれはアンジュ時間でしょ。
アンジュ時間、もう間に合うようにね行こうと思ったんだけど、何回か調べてごちゃごちゃごちゃごちゃしてるうちにね、ちょうど終わって顔を出すという。
そうそうそう、
ね、ちなっちゃんとかなちゃん
この時間から準備しますよって言って終わる頃にやってくるという
ね9時に行ったつもりがちょっと5分ぐらいででもできちゃったんじゃないの、
う
ん、
そうやったかな。
ねえ、すいません。
いえいえ、全然構わないんですけど、僕も沖縄住んでたから、
はい、
沖縄タイムというのがね、7年間体験しましたんで。
ゆっくりですよね、沖縄ってなんだか。
そうやね、だから
のんびりと。
例えば飲み会があって、夜8時集合って、
はい、
大体ね、8時にみんなシャワー浴びたりするんですよ。だから要は準備を始める時間が8時であって、だからバラバラとこう集まってきて、
はい、
だいたい1時間後ぐらいですよね、
そうなんだ、15時間
皆さんが集まってくるのはね
、うん、マイペースなん
です
ね。
そうそうそう、マイペースやね、うん、でもなんと誰もそのみんな適当やから、
うん、成立してるんだ、
うん、成立してるわけそうそう、だからね、そういうの慣れてるからね、全然大丈夫って感じで。それでね、皆さんいろいろ感想いただいてて、
はい、
Y さんから、
はい、
ちょっと日記がありまして、ちょっと面白いんでちょっと、ご紹介。そうですね、
はい、
うん、ちょっとね、何のこっちゃ分からへんかもしれんねんけど、名古屋セミナー来た方は大体ピンとくると思うんですが、うん、いつも行くパン屋さんに新作が出たら、
はい、
味を確認せればと思うし、うん、ちょっといいウォーキングシューズを買うために週末アウトドア専門店に行くけども、
うん、
ベースは無欲、
うん、
すでに満たされてる感じがあって、
はい、
これが本当に嬉しくてほっとしていますと。
うん、
うん、これ以上のものはないと思います。
うん、
う
ん、
もうあった、ずっとあった、これ探してたやつ、そんな感覚がちょくちょくやってきていて、
うん、
やってきていますと、
うんうん、
2018年の流行語を採用するであれば、
はい、
セミナー半端ないの気分です、笑いというね、
うんうん
う
ん、
でまあね、まあ何のこっちゃと思う人は本当全く分かんないかもしれないですけど、
はい、
うん、これね、僕伝えたかったこと一番大切なところかなと。
そうなんだ。
そう、
うん、嬉しいですね、うん、
これがねめちゃくちゃ僕個人的に嬉しくて、うん、
はい、
うん、すでに満たされてるっていうね、うん、
ね、
うん、その中にいい、あれが欲しいな、これが欲しいなと、
うん、
うん、いうものが現れると
ね。
そうで、それまではね、多分ゆうさんもこうやったと思うんですけど、
は
い、足りないっていうところがあるんですよ、
うんうんうん、
だから欲しいというね。
そうですね、足りないがスタートにね、
う
ん、
そう、このままではダメだっていうね、
うん、
このままでダメだから何とかしなきゃいけないっていう、
そうそうそうそう、うん、
そういう願望なんですよね。
ねえ、やばいみたいなとこからね、
うん、そう、そうではなくて、
うん、
うん、全てその無欲の中に現れてるんだっていうね。
ねえ、うん、あ、無欲の中にね。
そう、この気づきというか感覚をね、うん、この Y さんお持ちなんですけど、
ああ、その感覚があるかないからね、うん、理屈じゃなくてね。そう、
これがね、うん、このセミナーで伝わったんだと思ったら、
足立さん伝わると思うよ。
伝わる、
ね、
嬉しい。
理屈をどんだけ言われてもね、わ、うん、からないっていうのはね、嘘だと思った。
あ、本当、
うん、あんだけね、ちょっと長いんだけどね、
うんうんうん、
真理をね、バーっとこうものすごい分かりやすい図で書いてあってね、
はい、
で、まあ、例えば聞いてるだけだったらピンとこうかもしれないけども、
うんうん、
図解が抜群なんですよ。
ありがとうございます、
ね、それでね、うん、説明していただいていくと、あーっていうのがね、なんていうのかな、うんうん、感覚が変わってくるんですね、
う
ん
う
ん、理解をしながらも。
そうなったらええなと思って作ってたんで、
うん、うん、
それめちゃくちゃ嬉しいね。
ちょっとね、もう考えられんくらいの感じになってきてね、うん、っていう、
うんうん、
本当に自由ですよ。悩んでもいいんだみたいな。
そうそう、だんだん最後の方になっていくとそういう感覚になっていくはずなんですよ ね
最初はうん、ゆうさんじゃないけど、欲しいもんがあって買い物行ったらいかんような気になるんですよね、うん、修行をまっすぐやってる人ってね。
そうそうそう、
でももうそういうのも買いに行くしっていう、う
ん、そう全く
これでいい、
そうそれでいいんでね、
これでいいっていうのがね、うん、もう中心にあれば
そう
あんな感じですよね。それがセミナーでね、なんかじわじわ来るんですよ、うん、
それが嬉しいですよね。
そうやってね、うん、どうだったみたいな話するとね、うん、言ってる人多いので、
うんうんうん、
ぜひ行った方がいいと思った、私。
そうやね、だからね、うん、僕多分これ伝えたいことのほぼ全てかなと。
いやー、そうなんですね、うん、
だからどうやって伝えるかっていうのが全く今まで分かんなかったんだけど、
そうだったんだ、うんうん、
それがあの図解でね、
はい、
うん、だからあれもほんまに書き直しましたって1ヶ月間
そうですよね、これすごいもんね、うん、
ページの1ページ目で1ヶ月かかってるんですよ。
あ、そうですか。
そうだからね、それがでこれができたからスルスルっともう進んだんだけど、
あ、1ページ目ができたらスルスルとね、
はい、ですのでこれお配りしたそのマップ15ページなんですけども、
うんうんうん、
これ辞書みたいな形で
もうね、う
ん、たまにねめくってほしいんですよ、
これね、うん、永久保存版というかね、もう、うん、私らの遺言じゃないのって思って
くらいね、そうそう、すごい。僕そのつもりで作ってるんですね、今回は。
もうやめて、就活じゃん、うん、みたいな、うん、
今のね、はい、持ってるも全部出させていただいて、
うん、
で伝わる伝わらないっていうのはやっぱりタイミングとか時期があるじゃないですか
そうですね、
ね、その方の、
はい、
うん、だから持っといていただいたら、
はい、
うん、それで後々、種みたいな形なんで、
うん
うん、種から芽が出て花が咲くみたいな、
はい、
うん、そんな形なんで、まあ、種を渡して今回回らせていただいているような形なんで、
はい、
ぜひお受け取りいただいて、たまにペラペラめくっていただければなと思います。
うん、はい、
はい、あ、名古屋セミナーありがとうございました。今週大阪ですね、
うん、
まだ残席ございますので、大阪、東京、最後はフィニッシュ福岡と、
はい、
回らせていただきますので、皆さんのね、そう、感想をね、うん、聞くのは今回めちゃくちゃ楽しみですんで、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、それとですね、大阪よしさんの SBC グループレッスン12月の日程だけご紹介しますと、
はい、
おー、ごめんなさい、はい、12月は9日、日曜日、
はい、
と12月23日イブイブですよね、これも日曜日ということで、
はい、
ただいま受付していますということのリンク貼ってますので、ぜひ SBC のホームページに行ってみてください。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
インターネットラジオオキラクチャンネル、
はい、本日は愛さんからいただいたご質問です。
はい、
それではよろしくお願いいたします。
先日可愛がっていた猫が死んでしまいました。苦しくて苦しくて食欲もなく、よく眠れない日々を過ごしています。ペットロスのサイトをあちこち見たのですが、私には克服する自信がありません。この苦しみを浄化する方法があったら教えてください。
はい、ありがとうございます。はい、今年の7月ですね、
はい、
329回で、はい、ペットロスの悩みを取り上げさせていただいたんですけども、
はい、
ね、家族同様にね、この一緒にお過ご、ね、過ごされていたペットが、
はい、
亡くなると、やっぱり喪失感ってやっぱ半端じゃない。
そうですよね。
でしょうね。
うん、
僕ね、ちょっと、うん、その経験ないんですけども、アンジュさん、ほらハムスターのたかしくんが、
たかしくんもね、
いらっしゃったわけですよね。うん、で今も、
うん、
メルマガでよくたかしくん登場してるんで、
はい、
本当なんだろうな、あ、どうでした、そのペットロスみたいな感じやっぱりなります？
まあね、うん、犬の時は、犬とか猫とかはやっぱり長いし、
はい、
死なない気がしてるんですよ。
あ、はいはいはい、
うん、でショックが大きかったでね、うんうん、まあハムちゃんはね2年って聞いてるんで、あ、
最初から、ね、
ちょっとね覚悟しつつ、うん、もうたかしとの時間を精一杯やろうみたいなね、
うん
うん、まあ、心構えとかあり方も違うので、
あ、そっかそっか。
でもね2回やったらねやっぱり死ぬんだって思ってね、もう3匹目は飼えないんですよ。
あ、
だ
から
ね、そっか、そのぐらい寂しい、
寂しいってことやね、うん、わ、うん、かりました。はい、ね、この愛さんペットロスの苦しみを浄化する方法はないかと、
うん、
いうことなんですけども、うん、これねちょっと非常に残念なんですけども、
うん、
そういう浄化テクニックというのはないんですよ、
はい、
うーん、喪失感って、
うん、
これも陰陽なんですよね。
陰陽、うん、
うん、あの光が強ければ
はい、
その分影も濃いと。
あ、そっかそっか、
ですよね。
うん、
ですから苦は楽の大きさだから、うんうん、楽が多ければ大きいほど苦もそれに比例していくと。
そうなんですね。
うん、ですから、まあ、愛さんが今苦しまれてるということは、
うん、
それだけこう今まで猫ちゃんとね、
うん、
過ごされた時間がとても素晴らしいものであったと。
もちろんそうですよね、
うん、ということだと思います。
うん、うんうん、
ね、猫じゃらしでこう一緒に遊んだりね、
うん、
ちょっとした仕草に癒されたりするじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、辛い時になんか寄り添ってくれてる気持ちになれるし、
ね、玄関で待ってたりね、
そういうね日々のこの喜びとか楽しみの感情があったからこそ、
うん、
今苦しんでおられると。
うんうん、
ですからねよく考えてみると、
はい、
この苦しみの原因って観念じゃないじゃないですか。
そうですよね、観念じゃないよ
でしょ、
うんうんうん、
なんかこの無邪気な子供の頃に感じてたような、
はい、
純粋な感情ですよね。
本当ですね、悲しいが悲しいをしてますよね。
そうそう、ですからね、
自分が悲しんでると思ってた、
そうなんです。関連浄化ワークではこれを消すと、まあ、関連じゃないんでね、
うん、
ということはできないということになるわけなんですけども、
うん、
僕ちょっと
考え方変えて悲しみが減るならね、うん、いいんだけど、そういう風じゃないもんね。
そうなんですよ、
しようもできます。
そうそうそう、うん、思考ではどうしようもできないと、
はい、
うん、ですから、まあ、愛さんこのペットロスを克服するサイトをいろいろ見たということにって書いてますけども、うん、
はい、
僕ねこのね克服するという言葉にちょっと違和感を感じるんですよ。
そっか、克服スタンスではないわけですね。
そう、僕はそんな感じなんですね、
うん、彼女もそうなんだろうね、うん、きっと、
うん、
うん、
多分そうやと思うんで、
うんうんうんうん、
果たしてペットロスは克服する必要があるのかどうか、
うん、
こんなこと言うとね、お前は経験したことないから、
うん、
そんなこと言えるんだと、
うん、本当苦しいですもんね、
うん、怒られるかもしれませんけども、確かに僕経験がないんですが、
ペットロス、
うんうん、もしかしたらねちょっと落ち着くことができるかもしれないので、
はい、
まあ、よろしければ、
うん、
ちょっとお付き合いいただきたいなと、
うん、ぜひぜひ、はい、
はい、さっき陰陽の話しましたけども、
うん
うん、ペットが与えてくれる喜びを克服しよう、
はい、
と考える人は多分どこにもいないんじゃない
ですか。あ、いないですね、うん
うん、ですから陽を受け入れるが、
うん、
陰は克服しなければいけないと考えると。
そうか、うん、
ここにねなんか本質的な矛盾がある気がするわけですよ。
本当ですね、
うん、同じ一対ですからね、
うん
うん、もちろん僕も苦しいのは嫌なんで、
はい、
うん、できましたら一生光だけを浴びて生きていきたい、
うん、
陽だけを浴びていきたい、
はい、
これ誰もがそうじゃないかなと、
うん
うん、思うわけなんですが、
うん、
でもこの人間、まあ人間業界というかこの二元世界ですよね。
二元世界、うんうん、
ではそれは無理な話であると、
うんうんうんうん、
なぜかと言いますとですね、
はい、
まあ当たり前の話なんやけども、
うん、
光と影は同時に現れる、
うん、
ですよね、
はい、
光が差し込んできて、
うん、
影は3年遅れて現れた
、うん、
こんな話聞いたことないでしょ。
うん
うん、影と光は同時に現れている、
うん
うん、それと同じく陰陽って同時に実は現れている、
うん、
ここすごく大事なところで、
はい、
彼と出会って、
うん、
お付き合いが始まって、
うん、
5年後に別れた、
うん
ね、記憶をたどっていくと、
うん、
そういう展開のドラマになるんですけども、
はい、
これ本質的な話をしますと、
ええ、
出会った瞬間に別れがあるんですよ。
うんうんうん、
同時なんですね。
そうか、
うん、出会った瞬間にも別れがそこにあるんですね。
うんうん
うん、まあこのこと言うと身も蓋もないこと言うなと、
うん、
やっと付き合えたのにみたいなね、
うんうん、
そんな話するなって言うかもしれませんけども、
うん、
まあそうやって不快に感じる方には申し訳ないんですけども、
うん、
これもどうしようもない、
はい、
宇宙の原理、
うん、
原則なんですね。
はい、
うん、ですから失ったペットを失った苦しみの中に、まあ、こう罪悪感とか、
うん、
自己嫌悪、
はいはい、
がある方が結構多いと聞いておりますけども、この、ね、ペットロスで鬱になってしまう方の多くは、
うん、
多分ね、もう自分を責める念、
うん、
喪失感、うん、喪失感だけじゃないんですよね。まあ、あの時こうしとけばよかった、あ、これもっと早く病院に連れてきやがったとか、
本当だ、
うんうん、なんかそう責める念というのが、
うん、
強い方がこう鬱になっていくんじゃないかなと。
ああ、そうだね、
うん、と思うんですよ、
うん
うん、そこでね、ちょっと一つ提案させていただきたいのは、
はい、
ちょっと愛さんにではないんですけども、
うん、
もしペットを飼うのであれば、
はい、
初めから、
うん、
引用を受け入れてしまう、
はい、
さっきのアンジュさんの話ですよ、
うん、
ハムスターの寿命が2年間やから一瞬一瞬大切に、
うんうんうんうん、そうそうそうそう、
うん、もう勝った瞬間にも別れることを受け入れてるじゃないですか。
本当だ、2年だってどっか受け入れて勝ってました。そういえばハムスターの場合は
だから濃いんですよ、
うん、
時が濃いんですね。
そうだね、
うん、あの一期一会っていう言葉あるでしょ。
はい、
ね、これが一生に一度の出会いなんだと、
うんうん、
そういう気持ちを持って接するということなんでしょうか。
そうですね、
うん、このね、うん、一期一会の心って、出会いと別れを同時に受け入れている。
本当だ、
ね、
同時なんだ。
こう同時に受け入れてるんですよ。だから、うん、喜びや楽しさの中にも、
はい、
切なさや悲しみがこう入っている、
うんうんうん、
入り混じった感情なんですね。
そうですね、
うん、だこれがね、この光と影が一つになった状態、
うん、
要するにこの今この瞬間を感じているんですね、
うん
うん、今には陰陽があるんですよ。
はい、
うん、今っていうところにはね、
うん、今にはね、
そうそうそう、だから今楽しい楽しいだけを、うん、ずっと長引かそうとしてペットロスっていうのをそのギャップで大きくなる、
そっか、
うん、その段差が激しいんですね。
なるほどね、
うん、そうそうそう、あで人間って絶対明日が来るって思い込んでるじゃないですか。
そうなんです
ね、
うん、
もう明日来るよ当たり前じゃないかと、
うん、そうも思ってない、もう本当に当たり前になってます
ね。当たり前すぎるほど当たり前ですよね、
本当に本当に、
うん、でも実際は一瞬先は闇、
うん、わからないですね。
ね、うんうん、明日お互いが生きてるかどうかもわからない、
うん、
ですよ、
うん、
保証誰もしてくれないでしょ、
うん
うん、だから今誰かと出会ってるということは、まあ、ある意味奇跡のようなものなんですよ。
うーん、
誰かと出会えている、
本当だね、
明日出会える可能性っていうのは誰も保証してくれないわけですからね、
うん
うん、今出会えている、
はい、
うん、ですから、ね、人生ってまあ奇跡の連続のようなものであって、
本当ですね、
うん、今出会えてるっていうね、
うんうんうん、
今一緒に過ごしてるってことも奇跡みたいなもんであって、
うん、本当に、
うんうん、そういう気持ちがあるだけでちょっと感じ方も変わってくる。
そうなんですね、
うん、だって子供が言うことを聞かないとか、
うん、
上司に嫌味を言われたとか、
うん、
なんだそれがどうした、
うん
うん、だって、消えてしまった奇跡をですよ、
はい、
ああだこうだ言ってる時間って本当は実にもったいない、
うん、
だって今目の前に現れてるこの一期一会をですね、
はい、
今目の前に現れてるわけですから、今しか体験できないこの現象がね、
うん
うん、これを横に置いといて終わったことはああだこうだ考えると、
うんうん、
これ実にもったいないんじゃないかななんてね。
本当ですね、
うん、ですからね、じっくり今一期一会をじっくり感じ味わうっていう、
うん、
そういう生き方ができればですね、
うん、
それだけでちょっと人生豊かになるんじゃないかなと。
本当そう思います、
ね、これまあ実感してみていただければ、うん、あやっぱこれがええなと思うかもし思うと僕は思うんですけどもね。
ね、私もなくしちゃったものが結構あるんでね、
うんうん、
本当に当たり前ってないなって実感できるんですよ。
そうやね、
うん、だからもうこの今日1日が100年分の1日なんだみたいな感覚でやってるから、
う、うん、
周りの人がねもうで娘にもありがとね本当にいてもいいよってもう本当生まれてくれてありがとうってそこからとか言われてね、
そうなんですよ、
なんだかね、そうそう、なんかお、うん、そんな感覚なんですね、いつもいつも、
あ、それいいですよねいやいや本当本当、だからね本当どうなのかな、明日やってくるかどうか分からないと、
そうそう、もう当たり前付けなんでね、うん、本当に
ちょっと一回振り返ってみるというか、今までの生き方はどうやったかなと、
うん、そうですね、うん、
だったらほとんど今、もう消えてしまっているもの、うん、
はい、
まだやっても来ていないことに、
うん、
こう使う時間がちょっと圧倒的に多いんじゃないかなと、
そうですね、うん、
まず
あとさっき、うん、あの後悔っていうかさ、
はいはい、
ペットロスすごく悲しい思い私そういえばしたんです、
はい、
おちびの時はまあ良かったんですけど、うん、最初のハムちゃんの時は、
うん、
で2匹目のたかしの時にね、
はい、
もうあ亡くなっちゃうなって、たかし誕生日まで生きててねって言ったら頑張って生きててくれてね、
うん、
うん、で頑張ってたんですね、でちょっとでも長生きしてほしいもんだからね、
はい、
マイナスイオン の, あの風があるんですけど、それを当ててあげたら長生きするんじゃないかなと思ってね、
あーなるほど、
実はね当ててたんですよ、そうしたらね、うんうん、帰ってきたら死んでたの、だからもう私のせいだ
がっくりじゃないですか、
もうねワンワン泣きながらね、あの家の中走り回ってたらちょうど友達が来て、どうしたのってなってて、あ違う違う、これはねこれで死んだんじゃないよって言ってくれて、
うんうん、
で落ち着きを取り戻し、でも罪悪感であれで高志は早く死んじゃったんじゃないかなってずっと思って、
うんうんうん、
それでねもう娘たちにも言えずね、高志を殺したみたいな気持ちですごい悩んで、それで、うん、まあ、親しい友人にポロッと喋ると、まあ、それはねもう 100% 違うってね、みんなね絶対違うって断言してくれるんですね、
はいはいはいはい、
絶対なんてないからね、まあそうかもねっていうニュアンスがあったっていいのに、
そうやな、
ね、話した人みんなね、うん、そうやってね、あこれもう絶対それでね高志は死んだんじゃないよって、うん、逆にあの楽に死んだかもしれんとかね、いろいろ
僕はね、
けられた、
うん、そういうのもあのバランス取れていいと思うし、
うん、
僕私はこう思う、でもそれは違うっていう人、うん、友人がいるっていうね、バランスが取れます、打ち消してくれるからね、うん、
はい、
うん、それもあの僕はすごく素晴らしい、そういう友人がいるのいいなと思うし、うん、で、もう一つはね、
はい、
分からないんですよ結局、
うん、そうですね、
何がどうなっているのかっていうのは、
うん、
うん、それが原因なのかもしれないし、それは全く原因じゃないかもしれへんねんけど、
はい、
それは永遠に分からない、
うん、
うん、あ、だから分からないという答えに出会ってたらいいんですね、
そうですね、
うん、
だから分からないに安住できたらいいですね、
そういうことなんですよ、
う
ん、だからそれは誰
だから安心だと、またね違ってたらっていう悩み続けるわけですよ、
うん、それね実はね、あのバランスをあのシーソーのバランス取ってるようなことであって、
あ、そうですね、
うん、これね終わらないんですね、
うん、終わらないです、
うん、だから、それは誰が言っているのかと、
うん、
うん、そこに注目すると、あ、思考だと、
う
ん、
はい、
うん、思考が作ったことなんだっていう気づきね、
はい、
うん、それには、答えなどないと、
うん、
うん、うん、ということを、気づけばそのバランス取る必要がなくなってゼロになるので、
は
い、
そうですね、う
ん、これがね一番簡単で楽な方法、
うん、そこにたどり着くためにいろいろね陰と陽を見極めてったんだなって思うんです、
そうですね、
どっちかだからいいだったらねたどり着かないですもんね、
そうそうそう、うんうんうん、だからね本当大事なのは、本当にそういうことですね、あの誰が言ってるのかっていうことに気づくということ、
うん
うん、さてですね、ペットロスに苦しんでいるこのアイスさんにお伝えしたいこと2つあるんですけども、はい、1つはですね、ペットを亡くされたその原因っていうのはアイスさんね、まあ、アンジュさん言うたけども、
うん、
そもそも全く責任がないと、
うん、
愛さんには、
はい、
うん、これね、宇宙には自己責任というものは、うん、
ないですね、
チリ一つないんですよ、
うん、
うん、なんと要領がここだけははっきり今日断言させていただきたいんですけども、
はい、
自己責任はない、
うん、
うん、人間も猫も、もう宇宙の一部じゃないですか。
はい。
うん、でもこの人間はですね、
うん、
非常に高慢な生き物なので、
うん、
うん、地球は私たちの星だとか、
うん、
ね、行ってみたり、
はい、
人間は何かを変えたり生み出すことができるなどと、
うん、
思っているようですが、
はい、
実際は何もやってませんと、
うん、
何にもやってないと、
うん
うん、だって雨は雨の意思で降っているのかと、
うん
うん、太陽は太陽の気分で燃えているのかと
、うん
うん、思うでしょ、
うん、
人間だけはなんか自由意志があって、
うん
うん、そんな自然はそんなもん自然と一緒にするなと、
はい、
俺は人間だってね、
うんうん、
雨とか太陽にするなっていう、まあ、自我は反論してくるかもしれませんけども、
はい、
その反論さえもやってきてるんですよ、
うんうんうん
うん、その反論する人が反論してるんじゃないんですよ、
うん、
反論がやってきてるんですね。
そうですね、
雨は降ってるのと全く一緒現象、
うん
うんうん、ですからね、宇宙っていうのは完全自動運転であると。
本当だ、
うんうん、ですからね、愛さんの行動って愛さんの自由意志ではなくて、
うんうん、
もう言うたら宇宙の意志なんですよ。
本当ですね、
うん、本当にそうなんで、
うん、
ですからね、先ほど言いましたけど、我々は肝心なところが全く分かってないです、
うん、
自分でやってないから、
うんうんうん
うん、例えばね、愛さんにね、
はい、
なくされた猫をなぜ飼うことになったんですかなんか質問してみたら
、うんうん、
これまあ実際やり取りしてないんですが、
うんうん、
もしかしたら野良猫を保護したのかもしれませんよね。
うん、
うん、でなぜそういう場合やったらなぜ保護しようと思ったのかと言うと、
うん、
かわいそうだったからと、
うん
うん、このまま放っておけなかったからですと、
うん、
思う、まあ言われるかもしれないんですけど、
うんうん、
ではなぜそう思ったんですかってどんどんこう掘り下げていくと、
はい、
最後はね、
はい、
もうわからないですってなるんですよ。
そうそうそうですね、ずっと聞いていくとね、
なるんですよ。
最後の最後、
うん、最後の最後は怒っている、わからないですってなるんです。
本当理由があるような気がしてるけど、理由並べ尽くすともう出てこなくなってわからないになります、確実に。
そうでね、本当この行動の理由って思考の後付けなんですね。
そうですね、本当
だ、うん、なぜ好きになったんですかっていろいろ並べますよ、
うんうん、
これだからこれだからって、
うん、こういう理由でね、
それは後付け、先好きになってるんですよ、
う
ん、
そうそうそう思います、
うん、そこにね、理由はない、
うん、
だからね、全て起こるべくして起こっているということで、
うんうん、
ですからね、自己嫌悪も罪悪感も全く必要ございません、
うん、はい、
はい、
そこだけでもだいぶね楽になると思います。
はい、どう考えてももう全く必要がない、うん、ものでございまして、
もうすごい苦しかったもんね、もう本当、うんうん、
ね、はい、さて2つ目なんですけども、
はい、
これは誰が苦しんでいるのか、
うん、
愛さんは今私が苦しんでいると思っていると思います、
はい、そうです ね、
私がここに存在して、
うん、
その私が苦しんでいる、
そうそう、
早く何とかしなければいけない、
うん、
そんな感じやと思うんですね、
うん、
でも本当はそうではない、
そうですね、う
ん、苦しんでいるのではなくて、
うん、
苦しみがあるん、
うんうん、
ね、
ある、うん、
苦しんでいるんじゃなくて苦しみがあるんですね、
はい、
どこが違うんですかみたいなね、
全然違うよね、
うんうん、思うかもしれませんけど、これ、
はい、
視点が違うんですよ。
そうかそうか、
そう、苦しんでいるは、
うん、
この私という主体がいて、それを苦しんでいると思い込んで、
うん、
その私と同化している状態、
そうそうそう、
うん、で、苦しみがあるは、
うん、
この意識の視点から感情に気づいてて、
うんうんうん、
ただ感じているわけなんですね。
そうですね、
うん、ここが全く違うわけでございまして、
視点が違うんですね。
そうですからね、うん、本当の自分に出会った方たちっていうのは、
うん、
自分は全てに気づいている意識であって、
うん、
どんな思考や感情が現れたとしても、
うん、
自分は全く影響を受けることがない、
はい、
というこれね、実感があるんですよ、
うん
うん、常にその感覚を持ってるんですね。
そうですね、
うん、ですからこの消えることがない安心感が、まあ、全体、まあ、人生を流れていると、
うんうん、
これがお気楽なんですよ。
はい、
うん、でね、関連状況がもたらしてくれる最大の恩恵は、
はい、
この視点のシフト、
はい、視点のシフト、
視点が変わるということがこの旅の最大の恩恵なんですね。
本当ですね。
うん、で、最近さっきの Y さんもそうやけども、
うん、
そろそろその視点が変わってきた、シフトしてきてる人が増えてきてます。
はい、
はい、頑張ってね、続けてらっしゃる方、いよいよ、
そうですね、うん、いよいよね、
シフトチェンジのタイミングがやってきてるみたいで、
うん、
ね、この気づきの視点がはっきりしてきますと、
うん、
苦しみの雲ってやってくるんですよ。
やってくる、やってくる、う
ん、ここね、よく勘違いされるんですけど、
やってこんと思ってるもんね、みんな。
やってこなくなると思うんですよ。だからさっきのペットロスやったら、ペットロスしないんですね。
ね、ペットが死んでも苦しくないとかね、
陽の部分だけ残って陰が消えると思ってるんですよ。
そうか、
うん、そんなわけないんですね。
うん、
うん、じゃあもうその宇宙外生物になってしまうんで、
はい、
うん、そんなことは起こらないと。
起こらない。私ね、浄化ワークやってる最中にね、
うん、
もしかしてそんなになるんだったらどうしようって思ってさ、
うん、
でなりましたってなった時、悩めんやんって思ったことがありました
ねえそうだからね、もう言うたら変な薬やってんと一緒で、そうなったらね、
ねえ、
うん、もうちょっとどっかがおかしくなってるわけで、
うん、でもこう視線が違うっていうのは同じなんだけど全く違いますよ、
うん、そうなんよ。
もう本当に青空っていう、うん、状態から雲を見てるのか、
そうそうそう、
ね、雲
から世界から見てるかね、
そうそうそう、
雲を自分だと思い込んでるかね、
本当に視点がね、
そうなんですよ、
違うっていうのがすごいことですね。
だから雲から自分だと思い込んでる人、まあ苦しんでる私と同化しているということは、
うん、
何とかしようと抵抗する私にも巻き込まれてしまうので、さらに苦しみが増幅していくんですね。
そうなんですよ、
そうなんですよ、
パラドックスの法
則で、パラドックス
ね、
と克服しなければならない
本当に
ということに進展していくと、
うん、泥沼化するんです、
う
ん、
そうなんですよ、
うん
うん、だからね、応急処置としてはもうね、はい、愛さん今ペトロスで苦しまれているので、うん、
はい、
自我に許可を与えるワーク をぜひやってみていただきたいなと。
はい、
うん、以前ね紹介した許可のワークのちょっと新しいバージョン、
また出たんですか、
はい、うん、ちょっとニューアレンジというか、これはね、この先ほどから説明している本当の自分からですね、
本当の自分から、うん、
自我に対して許可を与える、
うんうんうん、
本当の自分から自我に対していいよっていう許可を与えてあげる、
うんうん、
ですからね、主語は、
はい、
今まで私でしたけども、
私、うん、
あなたになります。
あなた、うん、うん、
本当の自分から自我ですからね。
あ、
はい、ですからね、安楽に生きる方法って実にシンプルであって、
うん、
もう何度も言ってますけども、この諦めること、
うん、そうそうそう、うん、
今この瞬間を受け入れるということですよね。
そうですね、
うん、例えば腰が痛いと、
うん、
まあ、辛いですよね、腰が痛い、
うん、
うん、でどっかに痛みがあるときに、
うん、
あるときにぜひ試してみていただきたいのは、
うんうん、
ね、痛みを、
はい、
諦める、
うん、
うん、痛みを諦めること、
はい、
うん、だってこの痛みがあると当然ながらどうにかしなければならないと考える、
うん、
僕ももちろんそうなんですよ、
はい、
うん、でこれはあくまで実験として試していただきたいんですけども、
うん、
痛みがあるときに浄化するワードは次の2つです。
はい、
1つ目、
うん、
あなたは、
うん、
痛みを受け入れてもいい、
うん、
あなたは痛みを受け入れてもいい、
うん、
でもう1つは、
うん、
あなたに、
うん、
痛みを諦める許可を与えます。
うーん、
いいですか、
諦める許可を与えます、
うん、痛みを諦める許可を与えます。
うーん、
でこれね、一つのワードにつきワーク1回ですから、
うん、
計2回ですよね、
うんうん
うん、通常のワークで感じていただくのは想念エネルギーなんですけども、
はい、
この場合は痛みを感じてみてください。
はい、
ズッキンズッキンやったらズッキンズッキンという痛み
を、心の痛みも筋肉の痛みも
一緒ですからね。
あなたは痛みを受け入れてもいいって、こうそっちの視点から自分に言う感じですか。
そうですそうです、
うん、
実際に今痛みがある時にですね、
はい、
本当の自分は意識の視点から自我に対して、
そうね、
うん、皆さん自我が自分だと思い込んで生きてるわけやから、うんうん、あなたって言われると誰から言われてんだと、
本当の自分、意識の視点ってことですね。
そう、
うん、
本当の自分から自我に対してね、許可を与える。ですからあなたになると。
そうか、
はい、でね、ワークをやっていただきましたら、その後に、うん、意識を痛みに持っていきます、
うん、
うん、音禅やってる人って音に意識を合わせますよね。
うん、
うん、座禅してる人は呼吸かもしれないし、
うん
うん、意識を合わせる、
うん、
その要領で痛みに意識をちょっとこう集中させるとか合わせてみてください。
合わせる、集中する、
うんうんうん、するとね、浄化ワークの後あることに気づくと思うんですけども、
うん、
痛がってる私がいないんですよ、
うんうんうん、
その時には
うん、
うん、そこにあるのは痛みになる前の感覚、
うん、
痛みってもうラベルなんで、
痛みラベル、うんうん、
その前の感覚が先にあるんですね。
そうですね、
うん、だから痛がっているのではなくて、
うん、
感覚がここにある、
はいはいはい、うん、
言葉にすればね、
うん、
そんな感じになっているはずなんですね、
うん
うん、ですから痛がってる私っていうのはまあ後付けの思考だったと、
はい、
うん、後でやってきた
もんだ。そうかそうか、そうですよね、
うん、先にその感覚が先にあるんですね。
なるほどね、
ぜひねこれね、どこ痛い時に試してみてください。
これ何回ぐらいやったらいいの？私ね、うん、足立さん背中が肩甲骨寝違いしちゃって、
うん、
痛いんですわ。
あ、じゃあ後でこの番組終わった後に、
うん、
いや1回でいいと思いますよ。
あ、ほ
ん
と、
うん、
4つのこうあなたは痛みを受け入れてもいいって言って、
はい、
シュパッとこう浄化ワークするんですか、うん、
その時に痛みを
ロケット、
うん、痛みにこう痛みを感じるわけですよね、背中の痛み、
うん、うん、そうか、あなたは痛みを受け入れてもいい、
うん、そうするとね、自我としてはそん受け入れたくないんですよ、
うん
うん、受け入れても嫌じゃと、
うん、
はよこれ取りたいんです、あの後
ろ、そう、自分って持ってるとこれを何とかせねばっていう風になって、うん、どこの病院行こうかとかね、そうそうそう、なるよね。
そうそうそう、だからそれはそれで言っていただいたらい
い、
行ったらいいんですけど、
はいはい、
うん、痛みっていうのは何だということをまず気づいてほしい、うん、痛がっている私がない痛みって何だと、
うん
うん、そうすると、痛みがチューってちっちゃくなるんですよ。
そうですよね。であなたに、ま、痛みを諦める、
あなたに痛みを諦める許可を与えます、
与えます、で、うん、浄化ワーク風、
そうそうそう、そうした後にその痛み、
痛みの、
うん、
に意識を合わせる、
そうそうそうそう、
そうすると痛がってる自分がいなくて、うん、感覚がここにあると、
うん、そのね違いをね、もっとはっきりさせたい人は、
うん、
痛い、なんとか痛いな、この背中の痛み、なんとかならへんかなって言って、痛みをこう、うん、私がどうにかしようとするね、
う
ん、
そうそうそう、
そういう感じをまずしっかりと味わっていって、でその時の痛みを覚えておいていただいて、
うんうん、
この浄化ワークやった後の痛みを比べてほしいんですよ。
はい、
そしたらチューってちっちゃくなってますわ。
1回で？
1回でね。
もしあんまりだったらもう1回やってもいいの？
いいですよ。
うん、
これこうそうなるんですね。
なるんですね、
うん、だからさっき言ったように、
いや、すぐやってみたい気分だけど、う
ん、私が増幅するんですさせてるわけですよ。
なるほどね、うん、あ、その分がなくなるから、
そう、その分がなくな、
変化があるでしょうね、うん、
だから、痛みも増幅させている、
うん、
ですからこのペットロスの苦しみも増幅させてるのが自我なんですね、うん
う
ん
う
ん、
そっかそっか、
うん、ですから、うん、愛さんに試していただきたいのは苦しみを諦める許可、
はい、
うん、浄化ワードは、
うん、
あなたは
うん、
苦しみを受け入れてもいい、
はい、
はい、あなたに苦しみを諦める許可を与えます、
うん、
うん、だそんなわけないやろっていうね、
うん、
うーん、でね、このねハートロケットをスタンバイした状態ってありますよね。
ありますね、
こうだね、手をこう、ね、うん、胸に合わせた状態、この状態で浄化ワードを発声する、
はい、
必ず声に出して自分の耳で聞いてください、
はい、
その後に辛いと思うんですけども、
うん、
このペットを失った悲しみや、
うん、
罪悪感、自己嫌悪など、
うんうんうん、
苦しみの中に入っていただきたいんですね、
はい、
うん、いろいろ苦しみを感じていただく、
うん、
うん、まあ、簡単だと思います。今苦しまれてるわけです
ね。そうそう、今苦しいならそこ行けますよね。
そこ行けるわけですね、
うん、
で特にね時間制限っていうのはないので、
うん、
うん、時間制限別に20秒とか決めてないので、
うん、
じっくり感じてみていただく、
まあ、10秒20秒感じて、
もっともっと、うん、だから自分が気の済むまでやってもらったり
する。あ、なるほどね、時計なんか、そんな長くやっていいんだ、
うん、時計なんか全く見なくていいわけですからね。
うーん、
でうーっとそれが極まってきて念が出てきますよね、
うんうんうん、
その念をぐっとこう、その念が詰まったロケットとハートからずーっと取り出して、ずるずると
出して、
うん、で飛ばしていくわけなんで、
うん、
うん、そうでね、この2つのワードの浄化が終わりましたら、
はい、
そのままでですね、
はい、
その猫ちゃんとの楽しかった記憶、
うん、
を思い出してみてほしいんですよ。
おうおう、楽しかった記憶を思い出す。へ
え、その後でね、
うん、
でね、これなぜかというと、この陰陽って常に一対なんですね、
うん、そうですね、
先ほど言いましたように、
うん、
ですから影の向こう側には今も光があるんですよ、
うんうん、
光を失ったと思ってるんです皆さん。
じゃなくてね、
そうではないんですよ、
うんうんうんうん、
だからこの浄化学やった後で、
うん、
例えば1回じゃあれだったら1回2回3回やっていただいていいんですけども、
はい、
うん、やっていただいた後でその猫ちゃんとの楽しかった記憶を思い出してみると、
うん、
そのことに気づくんですね。
ん、どのことに？
今も光は全く失われていなかったってこと。
うん、うん、
猫ちゃんと過ごした楽しかった日々、その記憶って今も光り輝いているんですよ、うん、
あーそっか、
失ってないんですよ全然。
そうか、
うん、でね、実際今その過去の、ね、いらっしゃった猫を触ることはできないかもしれへんけど、
うん、
うん、猫って、まあ、これはまたセミナーで詳しく言いましたけども、
はい、
頭の中にいるんですね。
そうそうそうですね、
ずっとですよ、
うん、
最初から最後まで
ね、え、一回だってね、頭の中以外にいた試しはないっていう。
そうだからね、うん、いつでも頭の中のあの猫と会える。
うん、
うん、ですから光はまだちゃんと輝いているんですね。
うんうん、
うん、だからね、ああ光は全く失われてなかった、だから今、うん、苦しみという影を感じているのかと。
うんうん、
陰陽って今もあんねやと、
うん、
うん、という気づきが起こる。
はい、
こうするとこうなるともう多分その苦しみの 半分ぐらい消えてるはず。
うん、
だから苦しみ、
めっちゃわかるそれ、
うん、苦しみを抵抗して何とかしようと増幅させた苦しみっていうのは消えるわけですよ。
うんうんうん、
うん、その影の向こう側の光に出会うことであって、
ね、うん、すごい、うん、これすごい、
だからね、
気に入っちゃう、
うん、この気づきが、まあ、猫ちゃんの供養にもなるんじゃないかなと。
本当ですね、
うん、その陰陽って一つなんで何回も言いますけど、
本当に陰と陽があると思ってたけど、うん、本当に一つですもん、同時ですもん、
同時なんで今もそうなんですよ、うん、
はい、
うん、だから、克服するっていうことはその、
うん、陽になるってことだ
から
ね、
陽の部分も消してしまうってことなんですよ。
そう、あ、そうなんですね、克服は陽も消しちゃう、うん、
そういう考え方だとね、
う
ん、
そうですね、
うん、でそれはそもそもできないということ、
うんうん、自分が消えちゃうもん、
そう、だからね、うん、受け入れる、諦めるということが楽になる一番の近道です、うん、ということでした。
はい、
はいはい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。